こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。清く正しい本棚の作り方は TT 戸田プロダクションが、増え続ける蔵書を適切に収めるための自作本棚を解説した DIY 実用書である。2009年間、アイスベイには9784393358な。著者がウェブで公開していた本棚制作のノウハウを基礎に、300点以上のカラー写真を加えて書籍化した。本書の出発点は、市販本棚の多くが本を長期に大量保存する家具としては不十分だという問題意識にある。深すぎる奥行き、重い本でたわみやすい棚板、部屋の寸法を活かしにくい規格サイズといった不満に対し、収納する本と設置場所から逆算して設計する方法を示す。難度の高い木材カットは専門業者へ依頼し、利用者は組み立てに集中する構成で、木工経験が少ない読者にも現実的な道筋を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市販本棚の深すぎる奥行きを収納問題として捉え直す。本書の中心には本棚を単なる収納家具ではなく、必要な一冊を見つけ、取り出し、読み終えたら戻せる蔵書管理の基盤として考える視点がある。とりわけ批判の対象になるのが、一般的な家具に多い過剰な奥行きである。棚が深いと手前の空間を埋めるために本を前後2列に置きやすくなる。しかし後列の本は視界から消え、存在を把握しにくく、取り出すには前列を動かさなければならない。この二段収納は収容冊数だけを見れば効率的に映るが、蔵書の可視性とアクセス性を損なう。本書は、文庫、新書、単行本、雑誌など、自分が実際に持つ本の寸法を確認し、それに見合う奥行きを設定するよう促す。余分な空間を減らせば、同じ部屋でも通路や生活空間を圧迫しにくい。収納量を増やすために大型家具を置くのではなく、本の形状に合わせて棚を薄く、壁面に沿って設ける。この発想が本書の実用性と本好きに特化した設計思想を支えている。次に、重い蔵書を長期保管するための強度と固定の設計思想。本は1点ごとの重さは小さくても、棚一段に並べれば継続的に大きな荷重がかかる。本書はこの条件を軽視しがちな既製品への疑問を起点に、棚板が長期使用でたわまないこと、全体がぐらつかないことを本棚の基本性能として扱う。見た目を優先して薄い板や不安定な構造を選ぶのではなく、ガバ板と棚板を確実に接合し、用途に応じた材料と寸法を選ぶことが重要になる。紹介される本棚は細かな衣装よりも、天井近くまでの高さを活用し、壁面に安定して設置する質実剛健な方向性を持つ。これは地震時を含む転倒リスクを意識した考え方でもある。ただし、天井まで届く棚や壁面への固定は、部屋の寸法、下地の状況、賃貸住宅での制約を確認して初めて安全に実行できる。本書の価値は、単に丈夫に作ることを進める点ではなく、収納物の重量、家具の高さ、設置環境を切り離さずに考えさせる点にある。完成直後の見栄えではなく、何年も本を支え続ける性能を設計段階から優先するのである。さらに、木材カットを外注し、組み立てを自分で担う初心者向けの工程分割、DIY の障壁は、工具の扱いそのもの以上に材料を正確な寸法で切り出す作業にある。本書はこの点を現実的に整理し、精度が求められる木材の裁断を材木店や加工サービスに依頼し、購入者は組み立て仕上げ、設置を担当する方法を提示する。これにより大型の切断機械や高度な木工技術を最初から持たなくても、設計に沿った部材を用意しやすくなる。組み立ては基本的にネジ止めを軸に進められ、写真を多用して作業の順序や完成形を確認できるように構成されている。重要なのは外注を自作ではないとみなさないことだ。設置場所の採寸、本のサイズに応じた棚間隔の決定、材料仕様の選択、組み立て精度の確認は、完成品の使い勝手を左右する主体的な判断である。一方、裁断を依頼するには、必要な寸法を事前に確定し、設計図や部材表を正確に準備する必要がある。したがって本書は気軽な工作の手引きというより、専門工程を適切に外部化しながら、初心者が大型家具を実現するための工程係の入門書としても読める。そして、蔵書の実寸と部屋の寸法から逆算するジャストサイズ設計。既製品は不特定多数の利用者に向けた企画品であるため、部屋の壁幅、天井高、近畿窓や家具との位置関係、所有する本の版型に完全には合わない。本書はこの企画品の限界を自作の利点へ転換する。まず設置場所を測り、次に収める本の高さと奥行きを見て、棚の外径、内寸、段数、棚間隔を決める。ここで大切なのは、単に空いた壁を最大限埋めることではない。本の出し入れに必要な余裕。将来的に増える蔵書、部屋の動線、設置後に動かしにくい大型家具としての扱いやすさを考慮する必要がある。特に固定棚を基本とする設計では、棚間隔を後から簡単に変えられないため、 現在の蔵書だけで寸法を決めると不都合が生じうる。その反面、収納対象を明確にして固定棚を配置すれば、可動棚用の金具や余分な機構に頼らず、堅牢さと空間効率を得やすい。本書は万能な標準寸法を押し付けず、読者自身が本と住空間を観察して仕様を決めることを求める。設計とは図面作業ではなく、蔵書習慣を具体的な寸法へ翻訳する作業だと理解できる。最後に、写真中心の実践書でありながら、本棚の価値観を問い直す1300点以上のカラー写真を用いる本書は、部材の状態、組み立ての進行、仕上げの様子を視覚的に把握しやすくした実践的なガイドである。文章だけでは判断しにくいネジ止めの位置、棚板を取り付けた際の形、塗装前後の印象などを確認できるため、作業経験の少ない読者にとって手順の見通しを作りやすい。同時に本書は写真付きの工作マニュアルにとどまらない。著者は本棚をインテリアの脇役ではなく、読書生活の蓄積を受け止めるための道具と位置づける。無駄な奥行きを避け丈夫に作り、壁面と天井高を活用して本を整然と並べる設計には、本を所有して読める状態で保持することへの強い優先順位が現れている。この明確さは長所である一方、全ての読者に最適とは限らない。頻繁に棚の高さを変えたい人、装飾性や多用途性を優先する人には、可動棚や別方式の収納が適する場合もある。本を読むだけでなく、探し守り、再読するための環境をどう作るかという問いを、具体的な家具政策に結びつけた点は本書の大きな特徴である。結論として、本書が最も適するの。蔵書が既成の本棚に収まりきらず、前後2列の収納、棚板のたわみ、部屋との寸法不一致に不満を持つ読者である。特に文庫や単行本などを長く保管し、必要な時に一覧性を保って取り出したい人にとって、奥行き、棚感覚、強度を自分で決められる利点は大きい。また DIY 未経験者でも、大型工具を全て揃えるのではなく、木材カットを外注して組み立てに取り組むという工程分割は実践的である。写真が豊富なため、作業の全体像をつかみながら準備しやすい。反対に、賃貸住宅で固定に制約がある人、棚の用途を頻繁に変える人、可動棚を必須とする人は、設置条件と設計方針を慎重に検討する必要がある。同種の DIY 本と比べた際の特色は、一般的な木工技法を広く紹介することよりも、本を大量に見やすく安全に収めるという用途に徹底している点にある。本棚を作る技術だけでなく、自分の蔵書と住空間の関係を測定し、長期利用に耐える収納を設計する視点を得たい読者に向く。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。